はい、それでは、これから御言葉を見ていきたいと思いますけれども、ヨハネによる福音書の5章の1節から18節までです。で、今日のメッセージの題は不可能な命令です。不可能な命令ですね。私たちはこれからヨハネによる福音書の第3の印を見ていきます。第3の印です。ヨハネがこの福音書を書いた目的は何かと言いますと、イエスが神の子、キリストであるということ、それを信じてイエスの名によって命を得るためであると。これがヨハネが後ろのところに、この福音書の後ろのところに書いているその目的なんですね。イエス様って聞いて皆さんがどのように反応されるか、自分にとってのイエス様って誰なのか、ある人にとっては2000年前に生きていたキリスト教のその創始者であると考えているかもしれません。ある人にとってはとても良い自分にとっての教師だと考えているかもしれません。けれどもイエス様は、私は神から来たものである、天と地を作った神が人となった方なんだ、そして私は救い主である、あなた方を罪と死と裁きから救うものである、このことをイエス様はおっしゃられたんですね。ですから、これ今読んでいる福音書はですね、皆さんにチャレンジを与えるんですね。本当に自分にとってイエス様が言われている通りのイエス様になっているのかですね。そしてそのイエス様を自分が信じる準備ができているのかというその問いかけをイエス様がこの福音書を通して行っておられます。で、今日今読んだ、まあ、もう読みましたけれども、読んだところを通して、このことを学んでいきたいと思いますけれども、今日の、その特に注目していきたい内容は、信じていくってどういうことなのかな、信じるってどういうことなのかなということなんですね。イエス様を信じますと言ってもどのように信じているのかが問われます。例えばですね、綱渡りの天才がいるとします。サーカスでね、で、よくテレビで出てくるじゃないですか。ものすごいところをですね、この高層ビルから高層ビルに綱があって、そこをいとも簡単に渡ってしまう人がいますよね。まあ、そういう人がいて、もう何回も何回も難しい、この重い荷物を持ちながら、ね、綱を渡る人がいて、誰もがこの人は絶対に落ちないということを分かっています。で、これからその人があるその崖から崖へと、まあ、つまり絶壁のところですね、その間にこの綱があって、そこを渡ると。で、この人が綱渡り成功すると信じますかって言って、みんなが信じますと答えます。では皆さん、この人の背中にね、おんぶされて、ね、背負われて、それで、この人に綱渡りをしてもらいます、ね、誰かいますかって答え聞いた時に、何人の人がその人の背中に背負われてですね、行く勇気を持ってるでしょうか。誰もいない。俺さっき信じるって言ったんじゃないのですね。まだ信、だから2種類の信仰があるんですね。2種類の信じるという言葉があるんです。自分がその本当に信じてるということを行動を持って表しているのかどうかなんですね。私たちも今座っていますけれども、もしかしたらね、天変地異が起こってこの地面が揺れていくかもしれません。でも安心して座っているのは、これが動かないと信じているからなんですね。このように行動が伴った信仰と、 そして先ほど言ったこの知的に信じている、行動はまだ伴ってないけども消極的に信じている、その2つの信仰があるんだということを、これからこの ベテスダと呼ばれる池で38年間足の利かない足苗の男の話を通して見ていきたいと思います。ではもう一度一節を見てください。一節です、 verse 1、 一節です。この後、その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたとあります。イエス様はいろんなところを旅しておられますね、覚えてますか。でエルサレムにもう一度来られたんです。以前も杉越の祭りにイエス様が来られて、そしてそこで神殿の中で商売をしていたので、イエス様がそこを清められたですね。その商売をしている人たちを追い出してですね、両替台を倒して、そういうことをされました。その時もユダヤ人の祭りの杉越の祭りでした。でここでも同じようにたくさんユダヤ人が集まって祭りを祝っている時に、イエス様もユダヤ人ですから来られたわけなんですね。そして、次に2節に、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていたとあります。エルサレムは城壁で囲まれた町です。昔の町という、この聖書に出てくる町と出てきたら必ず城壁に囲まれていると想像して大丈夫です。なぜならばですね、この敵にいつも敵がやってきます。そして、倒されていきます。ですから必ず城壁がありました。そして門が当然あるわけですよね。でこれエルサレムがあって、そして、東の方ですね、ここの東のところに神殿があるんですけれども、この北の部分です。そこに羊の門があります。羊の門、後でゆっくりご覧ください。これがエルサレムの町なんですけども、神殿があって、そしてその上に羊の門というのがここにあるんですが、これが模型ですね。ここら辺に羊の門があります。そしてベテスダと呼ばれる池というのがこれですね。今も残っています。遺跡がありますね。でその羊の門でつい最近まで実際にアラブの人たちが羊の売り買いをしていました。マーケットでしたですね。でも今はもうやってませんけれども、でそこにベテスダと呼ばれる池ですね、これが、ヘブル語だと書いてありますけれども、訳すと神の慈しみという意味です。神の慈しみです。慈善を行う、神様が慈しんで良いことを行ってくださるという意味の名前になっています。そして5つの回廊とありますが、これは旧約聖書はじめの5つの書物がモーセによって書かれています。モーセという預言者を通して書かれていますが、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記ですね、それを表していると、つまり律法を表していることになります。象徴的にすごくいい意味があるんですね。神様の律法を起きてこの言葉があって、それを囲んでいる中にあるのが神様の慈しみだ、神様が私たちに良いことをしてくださるという、そういう意味を持ったこの池なんですね。もともとそこでこの人が水を飲むため、イスラエルね行くと貯水槽が非常に多いんです。その遺跡の跡がで水が本当に貴重です。皆さん日本にいるとわからないです。日本が世界一水を使っている国かもしれませんね。豊富に水だらけですね。けれどもイスラエルはもう本当にこの水というのを大切にしています。ちょこっとでもなくなると本当にもうみんなが水が飲めなくなりますのでね。でそこで彼らも貯めたんです。で飲み水だけではなくて、すぐ近くで神殿があるんで、 そこで生贄、動物をですね、こうほふるんですね、こうかき裂いて血を流して、そしてバーベキューみたいにして祭壇の上で燃やすんですけれども、血が流れますのでそれを掃除しなければいけません。そのための水も必要になる。もともとそういう水だったんですが、次をご覧ください。3節、その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せっていたとあります。病気の人たちが集まるようになったんです。不思議ですね。面白いですね。池の周りに病気の人たちが集まってるんです。でなぜか見てください。ここ3節ありますね。この小さく3って書いてあって、次の節どうなってますか？5になってるんですね。ここでちょっと難しい話を本当はしなければ説明がつかないんですけども、あえてしません。4節が抜けてるんです。それが実は聖書の下の部分に書いてあります。見てください。ここにね、小さくいろいろ書いてますね。大きい聖書にない。ないですか。残念です。ある人は見てください。そして、私がですね、そこの部分を読みます。理由が書いてあります。こう書いてあります。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである。不思議なことが起こるものですけれども、天使がやってきて、こう水が、まあ、ちょうどスパのようにですね、こう動くとぐるぐるですね。で一番最初に入った人が一等を取れると、つまり癒しというですね、得点を得られると、まあ、そういうふうな、まあ、信仰があったわけなんですね。でそれが一体どういうふうに起こったのか、いろいろな説があるんですけれども、まあ間欠泉みたいになっていた、定期的にこの泉がから水がわっと出てきてですね、そして水が回ったのかとかですね、いろいろあります。まあわからないんですが、いずれにしてもそこに人々が、この病気の人たちがたくさん集まっているということは、何らかの形で治った人がいるから集まってるんですよね。治った人がいるから集まってるんです。それでみんなが競い合ってそこに入るためにスタンバイですね、スタンバってるわけですよ。待ってるわけで、待機してるわけです。聖書の中にですね、人が癒される、この治癒を受けるその出来事がたくさん書かれています。で日本にいるとなかなかそういうのを見ることができません。理由は何か分かりますか？病院があるからです。病院があります。みんなそこに行きますね。薬局があります。そこに行きます。だからその薬が治している、その化学物質が治している、お医者さんが治しているというふうに思っているんですけれども、実際に病気にかかった人はよく分かっています。治らない人治らないんですよ。で本当にその薬によって治っているかどうか、よくありますよね。病気は気からと言いますけれども、うどん粉ですね、これ薬だって言って出して治る人がかなりの割合でいるわけですよね。かなりの割合でいるんです。病気にかかってよくわかるんですけれども、それが治すというよりも、その人がこれによって治るという期待と強い信仰を持っているので治っていくというのが実際なんです。それで、まあ、私いろんな国に行っていますけれども、発展途上国のようなところはですね、技術がないし、たとえあったとしてもお金をたくさん払わなければいけないということで、いけないんですよ。祈るしかないんです。で イエス様を信じました、クリスチャンになりましたという人のその体験、証を聞くと、治ったんだですね、癒されたんだ、こういう話をたくさん聞きます。で、聖書にもたくさん出てきて、例えばですね、12年間長血を患っている女の話があります。長血といったら一体何かというと、不正出血ですよ、女性の、この月のものですよね、定期的に来ますけれども、そういう時でないにもかかわらずずっと血が出てきるですね。大変ですね、大変です。私も身近な人でそういう人がいたのでよく知っています。大変ですよ。で、医者に行ったけれども、お金だけが出てってもっと悪くなるばかりであったと。でもイエス様が癒しを行っているという噂を聞いて、彼女は群衆の中に入ってきました。しかもユダヤ人の中では、その長血を患っている人は汚れているというふうに見なされていました。本当は入っていけないんです、触っちゃいけないんですよ、他の人。でも彼女はその群衆の中に入っていってですね、そして置物に触ることもできればきっと治ると信じたって書いてあるんですね。イエス様のそのこの衣の裾をつかみさえすれば私は治ると考えていて、実際治ったんですね。で、イエス様が言われた言葉がこれです。あなたの信仰があなたを治したのです。わかりますか、その衣にですね力があるんじゃないんですよ。でもこの衣を触りさえすれば私は治るという信仰が治したっていうんですね。ここが大事なんです。イエス様がですね、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますと言われました。これが先ほどイントロで話した行動を伴った信仰なんです。積極的な信仰と呼んでもいいですね。もう一つは消極的な信仰です。神は癒しを行われることは信じています、でも今この具体的な病気については、いや、分かりませんね、分かんないです。一般的な話としては信じているけれども、実際に個々の自分の周り、また自分自身のケース、場合においては信仰を持っていない、具体的に祈ってない、今癒されるということを信じていないという問題があって、これを消極的な信仰と呼んでもいいでしょうね。これをですね、皆さん自分自身に自問自答してほしいんですよね。イエス様を信じているって言ってる時に、一般的な話を聞いてそれで信じていると言ってるのかどうか、それとも私は今自分の生活の中でイエス様を自分の救い主として、キリストとして、神の子として信じていきます、イエス様を自分の生活の中心として、確かにこの方が神から来た人であると、神の子であると、それを信じて、そして救い主である、自分の罪ですね、他の人の罪じゃないですよ、自分の罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださって、自分のために生き返ってくださって、そして私が信じても死んでもまた生きることができる永遠の命を与えてくださるんだということを行動を伴ってですね動いていくと、これが必要なんですね。それを私たちが行っていくときに、前回も昨日もね読みましたよね、印が伴うんですよ、印が。その後で信仰に伴ったこのいろんなこの目に見える出来事、まず心の中で起こります。平安が、喜びが、神の子供とされた特権が、罪を許されたという確信が、いろんなもの。そしてある人は体も癒されますね。で、私の父と母が5年前にイエス様を信じましたけれども、で、洗礼を受ける、バプテスマを受けるときにですね、私前日に行きました。びっくりしました。 同じ両親だと思えなかったんです。顔が変わってたんですね。顔が変わって、もう現れた感じですね。もう水の洗礼受ける前に聖霊による洗礼を受けたって感じです。このように変わるんですね。で、それに必要なのが今言った積極的な信仰なんです。では続けてですね、見たいと思いますね。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。どうでしょう、38年ですよ。38年も生きてない人いますね。実は私の年なんです病気にずっとかかっている。で、これ実際にはこの人足が効かない人ですね。足の間なんですけど、ちょっと私は想像できないですね。で、興味深いことにこのヨハネユダヤ人ですけれども、そのイスラエルの人たちにとって38年という言葉を聞くとですね、ピピッとくるんですよ。エジプトからイスラエルの人たちが神様によって出してもらって、そしてシナイ半島という砂漠です、アラノ、そこを歩いて約束の地、今のイスラエルですね、そこに行くように神様がしてくださったにもかかわらず、彼らは信仰を持たずに40年間そこをさまよいましていました。で、合計して40年間なんですけども、38年後にですね、もうその世代の人、大人が死んで、神様がじゃあ出発するよと、約束の地に行きますよと、38年後なんです。だからここで言っている38年という言葉を見ると、何をこの読んだ人がこうインパクトを受けるかというと、神様の律法があって、さっきあってね、5つの回路がありますよね。神様の言葉、この規則、それがあって、神様のその中に慈しみがあると言われているにもかかわらず、どうしようもできなくなっちゃってる状態の人たち、イスラエルの人たちが神様から素晴らしい約束が与えられて、神様から素晴らしい言葉が与えられたにもかかわらず、砂漠の中でずっと生きている状態です。これを想像するんです。で、これをですね、私たちにも当てはめたいと思うんですね。私たちもこの時代に生きていてですね、そしていろんな規則の中で生きています。子供を育てなければいけない、また普通の法律もあるですね、この法律もあって、そしてこう周りの人たちとこのちゃんと調和して生きてって、いろんな規則の中にある。でも自分の心の中にこの38年間足なえ解決してない問題がないかどうかですね。これが今まで気になっていたんだけれども、何かがおかしい、何かこれが治ることはできない。本当にもう具体的に持っている人いるかもしれません。治そうと思っても治せない問題ですね。聖書はそれ罪と呼んでます。まあ、罪というとですね、犯罪を思い出すと思うんですけれど、俺言ってないよって、牢屋行ってないよ、牢屋行った人は簡単なんですね。私の友達、アメリカの友達、牢屋行った人結構いるんですけれども、非常に楽ですね。俺は罪人だって言ったら簡単に分かるんですが、結構うまくやってきた人分からないんですよ。でも聖書では本当に神様が作ってくださった計画から外れていたらみんな罪人だ、的を外している、ね、本当の人生の目的をから外れてしまっているの全部罪だって言ってるんです。それがないか、ちょうどなんか自転車で走ってたのにチェーンが外れてですね、一生懸命こいでもなかなか前に進むことはできないですね。ギアがニュートラルのままで一生懸命アクセル踏んでもですね、吹かしてるだけだ、そういう状態になってはいないかどうか、これを問うてみる必要があるわけです。そしてその中で6節でイエス様は彼が伏せてるのを見、それがもう長い間のことなのかを知って彼に言われた、よくなりたいか。イエス様はたくさんのそこにいる病人の中でこの 人の男だけをご覧になったんです。そして38年間伏せてるっていうのをご覧知ったと書いてありますけれども、この知るっていうのはですね、もっと同情しているっていう意味ですね。ただああそうっていう情報だけではなくて、あそうなのかという意味での知るですね。そして癒されるんです。たくさんの人がいる中でイエス様がこうアプローチをかけてくださったんです。でイエス様ってそういう方なんですね。こう私たち効率を求める社会に生きてるじゃないですか。だから例えば有名なメイさんのところに行ったら、ね、何ヶ月も前から予約をしてですね、そしてメイさんはもう毎日3回も4回も手術をしてこなしていく、ベルトコンベヤーのようにこなしていかなければなかなかできない時代に私たちは生きているわけですよね。でもイエス様は違うんですよ。たくさんいる中で憐れんで選んでくださるんです。そういう方なんです。だから皆さんがですねイエス様って聞いた時に、たくさんあるたくさんいる人たちの中で私がいてイエス様が来るのを待ってなきゃいけないんだなっていうふうに思わないでください。このヨハネは自分のことをですね、主に愛された弟子と呼びました。イエス様に愛された、イエス様から愛された人はですね、私だけを愛してるって感じてるんですよ。何言ってんだよお前はって、これ実はねペテロね、ヨハネはペテロとちょっと競争してるんですね。これは福音書を読むと分かるんですけども、こうペテロもイエス様に愛された人なんですけども、ちょっと競争してるところをこう読むことができますが、他の人はもう関係ないけど僕は愛されてるイエス様からって思うことができる愛をイエス様は持っておられるんですよ、ね、自分だけを愛してくださって、そこまでのこの個人的なアプローチですね、それをしてくださいます。そして良くなりたいか、当たり前のことですよね。良くなりたいか、良くなりたいと思いますよね普通ね。ところがご覧ください、7節です。病人は答えた、主よ、私には水がかき回されたとき池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。答えてないんですよ。良くなりたいか、はい良くなりたいですって答えなかったんです。はい、入ることができない理由を、言い訳をしているんです。でもこれが実は現実なんですね、私たちの。どうですか、何回も何回も入ろうとしても自分は足が効かないから入れなくて、そして他の人を呼んで助けてもらおうと思っても誰も相手にしてくれない。それを何回も何回も経験しているから、ついに入る気力さえもなくなってしまっているわけです。良くなりたいという気力さえもどこかに行ってしまっているわけなんです。あるんですよ、少しはあるんですけれども、もう無理だって思ってるから、良くなりたいかって聞かれても良くなりたいですって答えられないんです。私たちが問題を持っているとですね、こうなっちゃうんですね。意思まで砕かれてます。そして今自分が置かれている状態が当たり前と思ってるんです。もうこれでいいんだよ、もうやめたい悪い習慣があったとして、それをやめられなくているけれども、まあこのままでいいんだって思ってるんです。正直になろう自分にって思ってるんです。ちょっと極端な例なんですけども、極端なのね、ちょっとびっくりしないでください。私の知り合いの人に元ゲイの人がいます。女だった男がいますですね。でその人は今牧師になってますですね。すごい有名な人だったんです。新宿にお店をたくさん持って女王とまで呼ばれた人で、芸能界にいますね、あのゲイの歌手がねいますよね。その人ともなんかこう会話ができるぐらいの人でした。でその人がある牧師のメッセージを聞いて、それで悪霊が出てったというふうに彼は言いますけれども、治ったんですよ、治ったんです。でそして彼は今教会を牧師やってるんですけど、この人だけではなくて大勢の人が 治ったという証しをするんですね。どうでしょうか、今それは先天性のものであって病気であって、その人たちを受け入れていこうという流れがありますよね。受け入れていきましょうと。でも本当は治りたいんですよ。自分たちを認めてほしいと彼らは言ってますけれども、もし仮に治る方をが治ることができるんであれば治りたいと思ってるんです。これが本音なんですよ。テレビには出てこないけれども、その一人一人の証を聞いたらみんなそうです。でも治れないから今の自分を受け入れていこうとするんです。イエス様治りたいかって聞いた。私たちも今持っている状態でもうこれでいいや、諦めてるところあると思うんですけれども、イエス様は治りたいですかって聞いておられるんですね。でこの男のようにその治んない理由を言っていくんですが、イエス様はそれを完全に無視するかのように8節をご覧ください。イエスは彼に言われた、起きて床を取り上げて歩きなさい。この長いね、日本語ではね、英語だと Rise up and walk、起きて歩きなさいですね。そう言われたんです。そしたら9節で、するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩いた。すぐに治って床を取り上げて歩いた。前回昨日学びましたが、イエス・キリストの言葉には力があるんです。これを覚えてください。いろんな印を奇跡をイエス・キリストは行いましたが、本質的にはこの言葉が力があるんです。天と地を神は作られたと、この聖書の一番初めのところに書いてありますけれども、どうやって作ったかというと、光をあれと言われて光ができた。言葉に力があるということを私たちは見ることができます。この聖書と言われてますけれども、この言葉ですね、これね、単なる書物文字じゃないんですよ。で、哲学のように読んでっても意味がないんです。多くの人は批評します。ね、これはこうだ、あれはこうだ。たくさんの書物があります。そんなたくさんの図書館にある書物でですね、ギリシャ語もヘブル語も分かっている学者さえもですね、分からないんですよ。理由はこれは力なんです。知識じゃないんです。本質的に力なんですよ。生きているんです。そして小学校ぐらいしか出ていない人であっても、これを理解することができる力なんです。そしてですね、これを経験するのに必要なことは、従ってみようかなという心だけです。従ってみようかなでいいんです。その開かれた心だけでいいんです。昨日ある方とですね、お話ししました。イエス様を主として生きていきたいですか。そしたら、そこまでは難しいってこうおっしゃったんですね。わかるんです、気持ちわかるんです。私も自分がクリスチャンになろうかなって迷った時に、今自分がやってること全部否定されていくんだよね。これやってる悪いことも、人にあんまり言うことができないことも、全部やめなきゃ、無理だなって。誰でも思う。私が教会に行ったらその教会を怪我してしまうと思いました。でも従ってみよう、それだけでいいんです。その従うための力をイエス様が与えてくださいます。ここで起きて起き上がりながら歩きなさいと言われた時に、この人がですね、あーって頑張ってやったんでしょうか。違いますよね。やってみようと思ったら、たちまちですね、足とくるぶしに力が入ってきて、そして歩くことができるようになったわけですよ。すべてがそうなんです。イエス様が言われている命令というのは、 やってみようかな、従ってみようかな、イエス様私はできませんがとりあえず従ってみますと決心したら、イエス様がその従うための力を与えてくださる。だからメッセージの題が今日は不可能な命令なんですよ。クリスチャン生活って不可能なんです。私たちの力では。でもイエス様言われました、神にはできないことはありません。変わるんです。生活が変わるんです。180度変わります。必要なのは皆さんの心だけです。そうしてみようかな。これを聖書で悔い改めと言います。今まで自分がこっちの方向、悔い改めというのは方向を変えるという意味です。今までは自分で生きていきました、ね、こっちから向きを変えて神様の方に行きます、これだけでいいんです。でもこれする必要があるんです。捨てなきゃいけない。こっちの方は捨ててこっち見ます。これさえすればあとは神様が全部世話してくださいます。全部世話してくださいます。最初は失敗します。たくさん頼り方がわからない。赤ちゃんもそうですよね。起き上がるとき何回も失敗します。あと補助輪を外すとき怖いですよね、補助輪。でもどうやったらそれバランスを保って走っていくかが分かるようになったらスムーズに何の問題もなく走ることだ。これと同じです。イエス様を信じてクリスチャンとしての生活をしていくっていうのは一生懸命自分がやっていくということではなくて、いかに頼っていけるかの方なんですね。いかにイエス様を信じていけるか、力はイエス様が与えてくださるわけなんですね。そして続きを見てみましょう。9節の後半ですが、ところがその日は安息日であったとあります。ここですね。安息日であった。安息日というのは聖書で、この神様が6日で天と地を作られて7日目に休まれたこと、これを記念してイスラエルの人たちに6日は働いて7日目は聖なる日として覚えていなさいというふうに言われました。今も土曜日です、ね、日曜日だと思っちゃうんですけど、クリスチャンとかあとね、ほら普通土曜日ですよ。これは実際はイスラエルに行くと今でもね正月みたいになります。毎週土曜日が公共の期間が全部バスとかもう全部閉まって、でお店も閉まっちゃってちょうどお正月みたいになっちゃうんですね。今でも守ってます、イスラエルで。それになったと。でそこでユダヤ人たちは、これユダヤ人っても宗教指導者の人たちですね、ユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ、床を取り上げてはいけない。なんでこれが安息日に違反するか皆さん想像ができないと思うんですね。だって癒されて彼らも見てたはずですよ。そこにずっといた男ですから。うわすげえ、これ一体何なんだ、神様だって喜ぶんじゃなくて、もう何やってんだって警察みたいにね、どこ開けて。聖書の中にエレミア書というところにこう書いたんですけど、安息日に荷物を家から出すな、何の仕事もするな、私があなた方の先祖に命じた通りに安息日を清く保ててあるんです。荷物を運ぶなと。その荷物を運ぶなっていうのはこの前後関係を読むと、ね、文脈を読んでいくと仕事をするためにこれ屋台があるじゃないですか、門のところに持ってってですね。今でもエルサレム行くと騒がしいんですよ。もう神様礼拝するっていう雰囲気じゃなくて、もうこう売ってる人がたくさんいるんですね。そういう風に安息日にするなっていう意味なんですね。病気になった人がその自分の床を取り上げて歩くっていうことをやめろということでは全然ないんですけども、彼らは全部それを規則にしてバーってやってた。でそれでこんなことを言って、でもはい次見てください。しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言った人は誰だ。しかし癒された人はそれが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。イエス様がなんで立ち去られたのか、この人がイエス様という名前さえも知らない、 にもかかぐらい早くですね立ち去られたかといったら、おそらくはそこで癒しが行われて人々がうわーって集まってきてイエス様のところに来るかもしれない。あるいは安息日を、彼らが解釈する安息日を破っているから捕まえられないように立ち去られたのかもしれない。わからないですね。わからないんだけども立ち去られました。そしてその後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。はい、とっても大事ですね。イエス様はすぐ立ち去られたんですけれども、その人のことを愛しておられました。考えておられました。気にかけておられました。単に癒されるということ以上にもっと大事なことがあることを知っておられて、それでアプローチをかけられたんです。それは何かって言ったら、罪を犯してはならないよ。罪を犯してはならないよ。皆さんが問題を持っていて、いろんな問題があるかもしれない、ね、いろんな問題種類があると思います。聞いたらね、もう本当に10人みんな違うかもしれない。でもその問題が解決したところでですね、一つ皆さんが通らなければいけない問題があるんです。それは死ななければいけないということです。若い人は分からないかもしれない。でも若い人でも交通事故にあったり、私も初めて葬式に行ったのが高校の1年生だったのを覚えてます。中学校の同級生がバイクに乗って死にました。分からないですよ、いつ死ぬか分からないです。死ななければいけないという問題があります。で、聖書には罪から来る報酬が死ですって言ってるんです。なんで死ぬかというと、アダムという初めに神様が作ってくださった人が罪を犯して、アダムから生まれた人は生まれながらに罪の性質を持っているからだって言ってるんです。私たち赤ちゃんを見て、小さな子を見て、な、罪なんか犯してないよって思うかもしれません。でもね、子供を産んで育てた人はみんな知っています、罪があること。嘘つくなって教えてます、子供に。嘘つきますよね。どこから出るんですか、その嘘は。ここからですよ。これが聖書が言っている罪なんです。それによって私たちは死ななければいけない。死んだ後に今度は神から裁きを受ける。ちょうど私たちが裁判所に行くように、今度は人生においての裁判を神様から死んだ後に受けると書いてあるんです。そして永遠の苦しみがあると。神様はでもそのようにすることを望んでおられません。しなければいけないんですけれども、それを望んではいません。こういう例えば、あの例えというか実際にあった話かもしれませんが、裁判官がいて、その人は本当に厳しい裁判官、法律を厳密に適用していく裁判官だと言われている人がいます。で、彼の息子が罪を犯しました。で、なんとそのお父さんの法廷にその息子が連れてこられたんです。みんなが固唾を飲んでですね、見てた。そして判決を下す。カンカン。最も厳しい敵を行ったんです。そして彼は裁判官の服を脱ぎました。私は裁判官として罰を下しました。しかし父親として息子の罰金を私が全部支払います、こう言ったんです。これが私たちが死に、ここに聖書に書いてある父なる神なんです。私たちは裁かれなければいけません。けれども神はその一人子のイエスをこの地に送ってくださって、そしてキリストが十字架にかかって死んだ、あれは罰なんですね。ローマが作ったその十字架という極刑なんです。 人を殺したか、あるいはローマに反逆したか、そのような極悪人しかつけられないところのその極刑を受けられたんですが、それは私たちの罪のためであったと聖書に書いてあります。そしてそのイエス様が十字架にかかってこの死んでいた時にですね、我が神我が神なんで私をお見捨てになったのですかと言ったんです。エロイエロイラマサバクタニ。イエス様は神様から離れたことがない方です。でもなんでそこで離れたかって言ったら、地獄を味わったんですよ、私たちのために。だから私たちがイエス・キリストを信じたら、この方に全ての人生を委ねますと言ったら、そういう決断をしたら、全部の罪を、生まれてから今までの言葉による罪、行いによる罪、この思っていることにおける罪、全ての罪を帳消しにしてくださるということをしてくださいました。それだけ愛してるんです。皆さん、子供を持っている方、自分の子供を、5人の幼児をですね、性的な嫌がらせをして殺したという告白犯がいて、その人のために死ぬというふうにさせることはできるでしょうか。誰かのために死なせるなんて、しかも極悪人のために死なせるなんてできないですよね。そんな愛なんかないですよ。神様の愛は親以上なんです。親以上なんです。私たちが地獄に行くことがないようにしてくださったのが、あの十字架というあれなんです。だからキリスト教会はこの2000年の間、十字架というものをシンボルにしてきたわけなんですよ。そのために死んでった人もいるんです。この日本に来るまでも死んでった人がいるんです。なぜかといったら、このためです。そのために、ただ病気が治った、それ病気が治ったらもっと罪を犯すかもしれない。病気じゃない時はですね、こうやってるから罪を犯せないかもしれないけど、病気になってもっと悪いことが起こるかもしれないよ、あなたに。だから罪を犯してはならないよとイエス様が言われたんです。どうでしょうか皆さん、問題が治るということは楽ですよ。それはまあね、こう相談したらもしかしたら治るかもしれないけれども、この罪の問題というのがあって、どうか皆さんが生きているこの人生の中で、この時がその人生を変える、罪を許してもらって永遠の命を受ける時であると私は信じます。いつかなんです。で、聖書の中には、今が救いの日だよ、恵みの日だよ、今皆さんがここに来ているのは偶然じゃないんです。偶然じゃないんです。全て目的があって、全てこれがキリスト教の神学ですね、哲学です。目的があるんだよ、全てにおいては。無意味じゃないんだよ、偶然じゃないんだよ。皆さんが今ここにいるのも偶然じゃないんです。だから今ここで聞いているのも偶然じゃないんです。神様が与えてくださったチャンスなんです。チャンス、どうか今受け入れてください。そしてイエス様を受け入れて、そして帰って本当の癒しを得てください。病気がなかったら死んでいきますけれども、イエス様を受け入れたら死んでも生きます。生きるんです。じゃあお祈りしましょう。目をつむってください。愛する天のお父様、ありがとうございました。今このようにして38年間の男が治ったところを読みましたけれども、今罪を許してもらったという、そのところも許してもらうということも読みました。お父様、どうかここにいる一人一人があなたを自分の救い主として、主として受け入れて、この男のように人生を立て直し、立ち上がることをする、決断をすることができますように、どうかお願いします。そしてイエス様の命令は、私たちには無理です、お父様、でもあなたが力を与えてくださるということを今読むことができました。その奇跡を私たちも自分の身に受けることができるんだということが分かりました。ありがとうございます。どうか今目をつむったままで、他の人は見てないんですけれども、まあ、私は見てますが、イエス様をこれから自分の主として、救い主として生きてみたいなって 思う方はちょっと手を挙げてくださいませんか。手を挙げてくださいませんか。でその、はい、ありがとうございます。じゃ続けてですねお祈りします。天のお父様ありがとうございます。今本当に手を挙げてくださった方おられますが、どうぞ主よあなたがこれからその人たちを祝福してくださって、力を与えてくださって、新たな歩みをしていくことができるように助けてくださいますようお願いいたします。神様、手を挙げなかった方も心の中でイエス様を受け入れて、そして歩んでいくという決断をしていくことができますようにどうぞお導きくださいお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。